gentleman senior senorita boys and girls 藤井浩一の明るい思って通りで、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もうすっかり秋めいた。
あ、関東もそうですか。
なんか随分最近涼しいですよ。
最高です
ね。ちょっと日が照ってちょっと暑いかなっていう感じもあるんだけど、もう、すっかりなんか風は乾いて、すっきり夜はまあ窓開けっぱなしだとちょっと布団かけないと寒いんじゃないかなっていう気もしますけども、
今年はなんか秋が早いなんて、ね、冬が早いなんていう予想もあって、
なんかさ、今年はあの切り替えが早いですよね。
ピタッといっちゃいますか。
そう、だからなんかじわじわ来ないんですよ。大雨、ドカーンと大雨降って、これが梅雨が終わったのかなと思ったら、いきなり暑くなったでしょ、はい、もうあの差がすごい感じで、でなんかここのところやっぱりガクッと秋めいたような感じもするんで、このままどうなんだろうね、秋っぽい雰囲気が続くんでしょうか。
体には優しいです ね今
優しくなったね。でも多分ね、あのね、暑さに慣れてるからいきなりね寒い感じするもん。
あ、逆にね、
涼しいっていうよりもね、なんか寒いんじゃないのこれっていう気がして、でもね、なんか気温見たらさ、27、8度あったりするんですよ。
うん、
これだったら本当だとちょっとなんか暑い感じなんじゃないかって思ったらさ、ね、まあだからこれ冬っていうのがどういうタイミングで来るかですね、問題はね。まあなんか雪が早いのとかね、うん、早いか遅いかとか、雪の量がどうかとか、
まあ、なんか大雪って話ですよね、
今年。まあそうだね、
すごいらしいですけど、
まあちょっと極端だね。まあ本当そんな感じで、うん、今日もじゃあ30分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りします。
はい、てなわけで、まあ相変わらずね、あのコロナコロナでなかなか動きも取れない感じなんですけど、ついこの間ね、あの下北沢ロフト45周年っていうね、
はい、
ライブをやってきました。日曜日かな、はい、あ、その声は、あ、まずご紹介しました。はい、はい、ハウスギア山ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは、ね、今日はマイクが 大きめですね。山本さんの声が高めでクリアに聞こえております。
小さく話し
ましょうか。いや、いいです、いいです、聞き取りづらいんで勘弁してください
よろしくお願いします、
ね、その代わりかもしれないですけど、吉田さんの声が今日ちょっと聞こえと違うね。
あ、小さいですか。
あのね、悩み事があるんだな。
いつもの方がね、クリア。
あら、
今日の方がなんかちょっと、あの、なんていうのかな、違う空間にいる感じしますね。
あ、うん、そうですか。ちょっと間違ってるかもしれないです、うん、僕の設定が今言うなって話ですね、まあ、すいません、
うん、でもほら、ずっと設定間違ってたらいいじゃないですか、ね、
なんかあったら相談乗りますよ。
はい、リスナーさん何も分からないですからね、
まあ、下北のねロフトって、はい、まあ今ロフトがさ、あのオーナー平野さんか、あの、はい、本書いたりなんかをしてて、ロフトってちょっと
すごいす、
ね、名前出てくるかもしれないですけど、下北ロフトって本当ね、下北沢の、まあ、あの昔からの街に、
うん、
今歩いたら本当に周りの景色変わっちゃったんだよね。
全然違いますよね。
だから、あの駅降りた途端に、え、これどっち行けばいいんだろうかとかっていうのが分かんないんですけど、でも通りとかはね、昔のままなんですよ、道は、うん、でずっと行くとロフトはあるんだけど、やっぱり両隣とか周りの景色がね、店が変わっていくからね、なんか雰囲気違うんだけどね、ロフトだけポツッとね同じ感じであるですね、で、あのまあ、45周年という、あのベースの答弁が声かけで集まったんですけど、
はい、
まあ、最長老は中川五郎さんかな、
うーん、
フォークの中川五郎さんで、あとはあのメンバーはセンチデンタルシティロマンスの、細井さんと柘植さんが来て、あとはあれですよ、あの金子マリとバックスバリーのギタリストの永井さんね、永井ひょこぼう、あとは吉田芳子さんね、
はい、
吉田芳子さんと、あと上村かおるさんで、僕が一番最年少だった。63の俺が一番年下で、まあもう一人ね39歳っていう子が出たんだけど、まあその子は別として、 私が一番年下で、あとはもう大先輩ばっかりで。
中川五郎さんです。そんなお年なんですか。
五郎さんだって、あなたはもうフォークの黎明期からずっと一緒じゃない
ですか。よくコピーさせてもらいましたけど。
だって、あれ、クラディスカイの、あ、クラディスカイじゃねえや、バックスバニーの、永井さん70ですからね。
はあ。
その下のだって、センチの2人だって66とか7とかそんなもんだから。東弁が66かな。
あ、東弁さん。
東弁66だ
よ。なんか、ピンとこないですね、6566って言われて。俺、藤井さんが60くつもピンとこないですね。
いや、それはね、みんなピンってこないんだよ。誰も来てないんですよ。まあ、そんなこんなでね、本当同窓会的な集まりだったね、感じだったけどね。なかなか面白かった。これね、映像をすっごい機材ぶち込んでね、撮ってて、これが21日からかな、配信になるみたいなんですよ。
お
で、まあ、ちょっとその情報も僕私アップしますけども、ぜひぜひ見ていただけるとと思いますけども。さあ、かねてからちょっとね、最近私映画よく見てるって話をしてたりして、で、ちょろっとね、インディアンを題材にした、ランブルっていう映画をね、はい、見てきたって話をしたんですけど、
うんうん、
音楽界を揺るがしたインディアンたちっていうね、ランブル。The Indians Who Rocked the World っていうね。これ、本当に期待を上回るとか予想を上回るっていうかね、全く、こんな映画だったのかっていうぐらい、結構なインパクトがあって、なんか知らされることがいっぱいあって、ね、もう考えることいっぱいですね。もう、ただの音楽映画じゃないんですよ。本当にね、ちょっとこれ機会があったらね、音楽別に興味ない人でもね、絶対見た方がいいんじゃないかなっていう思いがしますね。これ見ると、新たなというか、アメリカがわかりますね。ユナイテッドステイツが、もう先住民族、インディアンがいかにね、こう、虐げられてきたか、今もそうだというね、本当に黒人差別って今言われてるけど、それ以上っていうか、もうそれより昔からずっと、あった状況が今も変わってないっていう、ね、それがすごくよく分かったと、そんな映画のタイトルになったランブルっていうこれ曲なんですけど、リンクレイというやっぱこの人もインディアンの血を引く人なんだけど、この人が1958年に出したこのランブルっていう曲がすごくその当時インパクトがありすぎて、これ放送禁止になったっていう。これでもね、歌詞ないんですよ。歌詞ないの。別にね、メッセージを言ってるんでもないんだけど、歌詞がないのに、かかわらず、もう放送禁止になったんで、このサウンドが少年犯罪を助長するっていうことで、
すごい。
なったらしいんですけど、でもね、そんだけこれがインパクトあって、この曲なかったら、もうロックもパンクもヘビメタも何もないだろうって言われるね、曲なんですよ。まあ、ちょっと、いきなりイントロからがっつりですけど、ちょっと聴いていただきましょう。リンクレイで、ランブル。 リンクレイでランブルでした。このね、ジャインジャインジャインってこのあのやっぱりちょっと歪んだ音でこういうコード、要するにパワーコードを発明した人って言われてるんですよね。ガンガンガン、でもこういう弾き方っていうのはもうロックだと当たり前じゃないですか。
今はそうですね。だから
そう、でもこの要するにこれを聞いてぶっ飛んだっていうね、やっぱあの映画に出てくる皆さんに証言してるんですね。で、これを聞かなかったら俺ロックやってないぜって言ってね。もうこの曲なくしてはレッドセブリンもないし、ザ・フーもだな、フードはジャンズダーン、ジャンズジャンジャンって、あのあれも要するにここから通じてるっていう、だからこれが元になったっていうね。もうだって今聞いたらさ、別に普通なんだけど、当時としては多分すごいインパクトで、これが少年犯罪を助長するという理由で放送禁止だっていうのがすごいでしょ。
まあ、58年、すごいですね。
そう、これからね、これからまあ始まる映画なんですけど、結局いかにでもね、あの音楽界だけ撮ってみてもインディアンの血を引く人がどれだけいるかっていうことなのね。でロビー・ロバートソン、うん、ザ・バンドのロビー・ロバートソンがすごい出てくるんだけど、この人も実は本当にあの血を引いてて、でザ・バンドにいた頃って全然あのなんかそんな感じしなかったんだけど、最近の映像で出てくると顔がね、やっぱね、あのあそうかっていう感じでね、あの、まあ、先住民族の血を引いてるっていう感じの顔ですよね。あとやっぱジミヘンもそうなの、ジミヘンドリックス、ジミヘンも実はだからインディアンの家系なんだよね。で、あの人が、まあ、あの羽飾りだとかジャラジャラのビーズだとかいろんなのを飾りつけてる時は、うんうん、おばあちゃんがそういうインディアンの、 あの要するに家系で、うんうん、踊りとかをやってたらしいですね。その、まあ、羽飾りだから、そこからジミヘンはそれつけてたっていう、ね、で、ジミヘンが要するに活躍したあの辺の60年代終わりだったりって、ヒッピームーブメントって、うん、みんなインディアンのファッションなんですよ。羽飾りとかさ、
確かに
フリンジをついたジャケットとかさ、
そうです ね柄もそうですね。
柄もそうだし、あとタコス、うん、あの石もそうだよね、うん、だからね、そういうとこからずっとこう紐解いてくるんだけど、結局はでもね、インディアンってそんだけすごく虐げられてたってことがいっぱいあって、だから黒人とあのインディアン の、 あの要するに血が混ざってるっていうのが、あの本当に今の黒人多いっていうのがね、よくわかる。まあそんなことをね、あの本当いろいろ知ることができる映画なんですよね。これ残念ながらね、あれなんですよ、吉田さん、盛岡やんないんだよ。
やらないですか。
ね、やんない。仙台とね、山形だったかな、なんかあの辺しかやんない、
ね、多分音楽映画祭があったらやってましたね。
あ、これね、でも絶対ですよ、本当に。もうだからちょっとね、これこの映画の中に登場する人とかね、あのまあちょっと順に少しずつでもね、あの紹介できればなと思いますけども、絶対あの見る機会がある人がですね、見た方がいいかなっていう映画ですね。本当にあの、まあ、アメリカっていう国をね、もっとよく分かるっていうか、はい、そんな感じです、
はい。
さあ、山本さん、お待たせしました。きっと鉄です。
丸様です。いつもありがとうございます。今の58年のすごいですね。
そうなん
だよね。私、ザ・フー好きなんですよ。
ザ・フー。だから、はい、今のがなかったらザ・フーもないわけですよ。
ないですよね。
ピート・タウンゼントがあんな弾き方しないんだよね。
あのザ・フーのビデオのアルバムの最初とかこんな感じですよね、まるっきり、うん、
でしょ、
うん、かっこいいなっていつも聞いた
ら、ガンガンガンガンガンって、要するにこのカーブコードで押しまくるパワーコードっていう、これをさ、要するに発明した人なんだよね、うん、リンクレートは。
いや、今ちょっと、ね、やっぱりフーが好きだったんで感じましたよ、なんとなく。
でしょ、フーもいなかったわけですよ、この人いなかったら。
あ、私あのね、あのザ・フーっていうのはあのベスパとか、
あ、そうね、
モッツですよ、モッツ、
モッツね、モッツ、
あの辺でね、ちょっとこう好きになってたんですけどね。だからあの私はあのどっちかっていうと、あのフーじゃなくてアメリカン感じのベスパ乗りだったんですけど、
うん、
友達やっぱモッツがいっぱいいて、
あ、モッツってなんかいろいろライトとかいっぱいつけてるんじゃん。
そう
い、ね、ね、
いっぱいつけて、私は何もつけないタイプのになってたんですけどね。でもやっぱり交流がありましてね、会とかってみんなで参加して都内の、あの練り歩いて捕まったりとかよくしてたんですけどね。
ベスパ
とランブレッタっていう2つのバイクのキーワードがありまして、懐かしいですね。 はい、きっと山本です。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。今日でお話しようと思ってるのは、今あの片山モデル、エリア手金回っていろいろやってるんですけど、そこでモデルハウスが立ってきて、先週ね、まあ、ちょっとお話した、個展とかギャラリーしたりライブやったりする場所がようやく出てきましてね、そう立ってるんです。お、そこで新しい実験を試みてるんですけど、あの家っていうのはあの結露、
はい、
皆さんあので、結露いわゆるカビたりするから嫌だっていう、
快適ですね、
あの快適さを求めるためにその結露を、基礎鉄は外断熱っていう工法を使ってるために結露しにくいんですけど、今回あえて、離れにちょっと結露がするんじゃないかなっていう場所を作ってみたんですね、
わざと
わざと。で実際にその結露っていうのは外の温度が家の中に入って伝わってきたりして、そこが冷えてこう露がついたりするんですよ。それが5度から6度ぐらいかなって言われてるんですけど、それを目で見れるように木が伝わって温度で見れますよっていうのは実験場を作りました。それが実は離れにあの相当するんですけど、外側からでっかい針がボンボーンと部屋の中に入ってて、それで温度計をつけて、その結露がどうなってるかっていうのをちょっと見ようかなと思ってるんですけど、そうしていくとそこに行くと、あ、木が、あの昔の家ってよく木がこうたるきとかこう出てるじゃないですか、こう
出てます ね、
あれがどう、あれ実は結露してたんですけど、あのあれがどのように、現れてくるのか、どんな温度差があるのか、どんな温度で結露するのかとか、実はこうやると家の体積とその触れてる面積によって結露しない場合もあるんですよ。そこをちょっとあの目で見れるように、やろうかなと思って、今日もねあの現場に来まして、その、根拠とか、根拠が大事ですからね、あのこの前もちょっとあの理由がなきゃダメだよっていう話をしたんですけど、
ですよね、
はいはい、その、根拠を目で見れるようなことをちょっとあの住宅でやれないかなという話を今日担当とねずっと話してきて、まとめてきました。
じゃあ、
あの多分非常に修二さんがライブやっても、あ、結露したとこ見えるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ、ね、
あ、結露の瞬間が
見えます。
結露、あ、
こんなに歌うと結露するんだとかね。
あ、そう、そういうことだね。だからそうそうそう、わーっと盛り上がってこんだけわーっとなると結露してきました。
結露したなあ、け、今日結露するぐらい盛り上がったとかね、
うん、そういうことだね。結露がライブの盛り上がりのあのね、うん、の
バロメーター
基準になる
って、うん、指針とかね、そういうなっちゃうような感じの家を作ってます。ぜひあのもっともっとね細かくお話しする時は来ると思いますけど、今そんな準備をしてます、はい、っていうのは今日は話をしましてみました。ぜひ一つの家よろしくお願いします。
じゃあね、まあ、音楽によってこの結露の仕方が違うと思いますけど、じゃあ、はい、この木戸鉄道の歌は結露するでしょうか。それでは西澤早苗さんです。
ああ、結露しないな
い空輝く街、君と僕で建てる家、君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる、君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄、君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄、きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。
西澤さねさんで木と鉄の歌お送りしました、ね、西澤さんはね、いいね、結露しないかなっていう、あのよく来るってことですよね、
うん、そうそうそう、
ね、盛り上がらないって言わなくてね、
うん、秋って言うんです
よ、クールだよ、ね、
清涼感系ですよね、やっぱりねボサノバは ね、 ね、除湿系です、は
い、いい感じです、
除湿系ですね、
さあ、あのね、除湿系あの話変わるんですけど、昨日ね、ちょっと吉祥寺でね、
はい、
あ、一昨日か月曜日、あの久住正幸、久住君と、ね、飲んだの、
お、
うん、あの孤独のグルメの、ね、原作者でおなじみの久住正幸、久住君とはね、もう盛岡でもイベントやろうっていう話をずっとしたんですけど、久しぶりに飲もうよって言ったら、会おうよって言って、うんうん、お互い暇だからいいかって言ってね会いましてね、もう昼間の1時半から、
うん、
で昼間飲んで夕方には解散しようっていうね、
あ、
いいね、それ健全でいいや、ダメージ少なくていいねって、うん、なんだけど、でも結局ね、9時過ぎまで飲んだんだけど、
うん、
飲みました飲みました、でね、やっぱ久住君と言ったら、やっぱその吉祥寺のやっぱちょっと渋い店っていうね、
うん、
こう連れてってもらったのがいいんだよね、これがね、茅島って店なんですけど、吉祥寺、これがね、すごいんですよ、喫茶店でもあるし、レストランでもあるし、居酒屋でもあるっていうね、
素晴らしい、
これがね、これ本当、すごいとこでね、ここはもうね、門構えとか店構えとか入ったら完璧にね、喫茶店なんですよ、でも喫茶店なんだけど、食事のメニューがいっぱいあるし、酒もいっぱいあって、東京の酒ってすごく扱っててさ、それでね、井の頭って酒があるんだよ、そのね、井の頭、吉祥寺といえば井の頭公園なんですけど、井の頭っていう
酒があ
ってね、日本酒が、これがまたね、美味しい酒があったりとかしてね、まあ、ぜひね、本当に久住君、盛岡にね、呼んで、イベントやったりとか、一緒に盛り上がりたいと思いますけど、そんな、ちょっと久住君、いろんな面白い曲あるんだけど、で私、これ、すごく大好きで、前にもかけたことあるかもしれませんけど、聴いていただきましょう。久住正幸&ブルーヒップで、自由のはず。
生まれちゃうのは偶然、いつか死ぬのは必然、その間は自由、その人の自由のはずなのに、カモメ飛んでく青空、クジラが泳ぐ海原、その間は自由、透明で自由な空気なのに、なんで悲しい涙を人間は流すんだろう、誰も彼も自由、生きている自由だけでいいのに、 つか死ぬのは必然。その間は自由、その人の自由のはずなのに。
くすみやさゆきとブルーヒップで自由のはずでした、ね、もうあのくすみくんとね本当昨日モードに盛り上がりすぎてね、
はい、
もうなんでこんな時間になっちゃうんだよっていうヘロヘロで別れたんだけどもう今年ちょっともう来月もういや来週あたりからいろいろ配信をしたいだとか、うん、もう2人でツアー回ったりとかいろいろしようってね今話してるんで盛岡もちょっと近いうちにね2人でライブとかねもう行っちゃうかなって思ってますんで、うん、ね、こうご期待でございます。はい、ハウスギア山ちゃんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてラジモリ吉田さん、
ありがとうございました。
藤子一でお送りしました。
この番組はハウスギア山本雑貨商店株式会社コアの提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミゴス、バイバイ。